皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをいたしましょう。天地を作られた私たちの父なる神様、あなたは今もそして今日もすべてのものをあなたの御手の中にしっかりと握っておられ、私たちのために神様を信じ、神様に救われ、あなたを愛する者たちの上に豊かな祝福を持って臨んでくださることを感謝いたします。神様、本当に春になりました。田んぼではもう田植えが始まって、さなえの育っているところがあります。神様、私たちのために神様が必要なすべてを備えてくださることを感謝をいたします。何よりも私たちはこうして主の日の朝、イエス・キリストの十字架の後に起こりました復活を覚えて共に集まっております。あなたの復活の力を私たち一人一人にあなたの御霊によって注いでくださいますように、時を同じくして持たれております諸教会の礼拝をあなたが格別に祝福してくださいますようにお願いを申し上げます。救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は司会者に9節から読んでいただきました。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさいと、こんなふうにモーセは言われるのでありました。神様が民の苦しみ悩み、そのありさまをご覧になった。本当に私たちにはありがたいことだと思うんですね。で、このことはちょっと前になりますけれども、7節以下のところにもまた書かれてあったわけですね。ご覧ください。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者の家に叫ぶ彼らの叫びを聞き、その痛みを知った。本当に神様が私たち一人一人にこのようにして目を注ぎ、見て聞いてくださっていることを感謝したいと思います。そしてですね、8節のところにこんな言葉もありました。それゆえ私は下っていきと書いてありました。下っていき、私たちは先ほどもお祈りをしましたけれども、主の祈りの中で天に増します我らの父よというふうにお祈りします。神様はどこにいらっしゃるんでしょうか。はい、天におられるんです。じゃあ天におられるだけなんでしょうか。神様は遠くから見て私たちを、苦しんどるな、悩んどるな、痛みがあるな、かわいそうに、そんなふうに知ってらっしゃるだけなんでしょうか。ここには素晴らしい言葉がありました。8節、それゆえ私は下っていきとこう書いてあるんですね。私たちは、去年の暮れにクリスマスをお祝いしました。クリスマスは何の日？はい、イエス様の誕生日ですと誰でも知っていることでありますけれども、私たちはそのイエス様の誕生のことを降誕と言いますよね。そしてアドベント、つまり対抗節の時、このことをですね、この対末降そして節とアドベントというふうに言うんでありますけれども、まさに神様はただ天の父の御座に座っておられるだけではなくて、下ってきて私たちのところに降りてきて、そばに来て そして私たちを助け出そう、私たちと共に歩きたい、そんなふうに願われる方、なさるお方なのであります。神様は行動をされるお方である、このことをまず覚えていきたいわけであります。神様は歴史上に実際にいろんなところで介入してですね、その御業を行ってくださった。神様は私の人生にも降りてきてくださって、介入して私を導いてくださったということをお明かししたいと思うんであります。さて、ちょっと今日までのところのですね、流れを見ておきたいと思いますけれども、ここでは神様とモーセが登場するわけですけれども、神様はモーセに今日のところの10節でありますけれども、今行きなさいとこんなふうにおっしゃるわけです。前にも学んだことかもしれませんけれども、私は痛みを聞き知った、そして私は下っていって、神様ご自身が神様だけで全てのことを解決するっていうんじゃなくて、人を使わされるということは神様の独特のやり方なのでありました。人を用いられる。モーセに行けとこういうふうにおっしゃるわけですね。私たちも時々行けというふうにおっしゃるかもしれませんね。前にエクソドスという映画がありました。今日は、その映画の中のですね、ワンシーンを、写真に撮って、表紙のところに、書いておきました。印刷しておきました。エクソダスだったですかね、はい。出エジプト、エジプトという題なんですけれども、風が吹いて、紅海、足の海の水が分かれてですね、こんな風にして、まあ、モーセがかっこいいちょっと姿があるんですけれども、まあ、私この写真をずっと見ておりましてですね、あ、この映画で使われたモーセはきっと30代かなと思ったんですけれどもなかなか素敵な青年でございました。しかし実際のモーセは、行けモーセと言われた時何歳だったでしょうか。覚えてらっしゃると思いますけれども、彼はすでに80歳でありました。この中にも80歳以上の方はそんなにいらっしゃらないと思いますけれども、私も76歳を超えてしまって、まあ多少まだ元気が残ってますけれども、80になったらどうなるでしょうか。その時に神様から行け肖像って言われたら、ってきっと思うに違いないと思うんですけれども、モーセも神様からですね、あなたをエジプトに使わす、イスラエルの人々を連れ出すのだって言われて、はいとは言わなかったんです。で、言わなかったところは私はとても素敵だなと思うんですけれどもね。そんなに言えるような年じゃないですよ。もう80歳ですよ皆様。モーセはもともとエジプトの王様のその政策によってですね、生まれたらすぐナイル川に捨てられてしまったんでありました。まあ、3ヶ月遅れたっていうのはありますけど、一旦捨てられました。それをエジプトの王女の王女が見つけて拾い出して、救い出して、そして実母のところで、まあ多分5歳ぐらいまででしょうけれども、救われたという経歴がありました。育てられた。そしてエジプト王朝に返されたのでありますけれども、そうですね、ちょっと、もう一度見ておきたいところがありますが、新約聖書の使徒の働き、使徒行伝、使徒言行録、7章のところをご覧いただきますでしょうか。使徒言行録7章、人の働きの7章の、そうですね、23節からお読みしましょうか。40歳になった時、モーセは兄弟であるイスラエルの子らを助けようと思い立ちました。 ね、ここにあのステパノの説教があるんですけれども、出エジプト記には書かれてないですね、ことがここにも書かれてありました。ああそうだったんだというふうにですね、私たちは理解することができるわけです。彼はイスラエルの子らを助けようと思い立ったのでありました。40歳、血気盛んな頃であります。それで彼らの一人が虐待されているのを見て助け、相手のエジプト人を撃ち殺し、ひどい目に遭った人の仇を討ったのです。モーセは自分の手を通して神が兄弟たちを救おうとしておられることを彼らが理解してくれると思いました。しかし理解してくれませんでした。次の日モーセはイスラエル人が互いに争っているところに気合わせたので仲直りをさせようとして言いました。君たち兄弟同士でなぜではないか、なぜ傷つけ合うのだ。すると仲間を痛めつけていた男はモーセを突き飛ばして言いました。誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私をも殺そうとするのか。それで彼はもうこのままエジプトに、エジプトの王宮で生きていくことはできないと思ってミディアンに逃げたのでありました。彼はこういう経験をしていたのであります。40年前に。そして80歳の時に神様に行けと言われたんですけれども、まあ第一に彼は高齢者であったということ、それから彼がこの時イスラエルを救おうとしていたその気持ちは確かに大事かもしれませんけれども、やった方法はいわゆるテロリストでありました。暗殺者でありました。前科者であり、そして彼は逃亡したのであります。逃亡者でありました。自分自身の中にも痛みがあったでしょう。殺された人にはちゃんと家族はいたはずです。エジプトに行け、エジプトを裏切った人間ですよ自分は。そしてお尋ね者でありました。エジプトに行け、そしてあの200万からのユダヤ人をですね、イスラエル人を助け出せ、解放しなさい、そんなことエジプトが許すわけがないですよ。自分に何があるんですか、何ができるんですか。私が持っているのはこの羊飼いの杖一本。エジプトは当時の世界では最強の王国でありました。豊かな国でありました。軍事力だって、そのまあ文化だって素晴らしいものでありました。さらにイスラエル人、ここでこんなふうに言われたんです。誰がお前を私たちの指導者や裁判官に立てたのか。せっかくイスラエル人を助けてやったのに、まあなんというひねくれたやつら、そういう思いがしなかったでしょうか。彼が神様から行けと言われてはいって言えなかった理由は十分わかると思います。私だって絶対はいとは言えなかったんじゃないだろう。あんなところに二度と行きたくない。11節、モーセは神に言った。私は何者でしょう。今日はあの入り口のところの看板にですね、私は何者でしょうっていうのは英語で Who am I というふうに言うんだそうですけれども、誰か英語の詳しい方はこの Who am I の、漢字ですね、それをその教えていただくとありがたいなと思うんですけれども、どうして私みたいな人間がイスラエルを助けるためにあの恐ろしいエジプトに行かなきゃなんないのか。大体エジプトの王様がそんなことを聞いてくれるわけがないじゃないですか。そんなことできないですよ。誰だってそう思うと思いますね。このモーセの返事に対して 神様は素晴らしい答えをくださったのでありました。12節をご覧ください。神は言われた、私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。二つのことを神様はどうやらおっしゃったようですね。まあモーセの言い訳というか、それはまあ私たちにもすごくよくわかる、よくわかるし、モーセの立場になれば当然私たちはうんと言えなかったと思いますけれども、そのようなモーセに対する神様のお取り扱い、神様の御言葉がやっぱり素晴らしいと思うんですけれども、いかがでしょうか。私はあなたに印を与える。二つありました。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。ちょっとね、理解しにくい、分かりにくい印かと思うんです。印というのはもっとはっきりして目に見えるものであればいいとかと思うんですけれども、神様が一緒にいるということが印なんだぞと神様はおっしゃるのであります。もう一つあります。それは後で見たいと思いますけれども、今日入り口の看板のところに Who am I?という言葉をわざわざ英語で書いてみたのはですね、ちょっとこの前の日曜日には私、博多集会に行くために、朝出かけて、そして礼拝は娘がおります鴨本キリスト教会で礼拝を捧げさせていただきました。ちょっと面白い話がありました。そこで、娘の婿の、お母さん、原口茂子っていうんですけれども、この原口定吉さんとそれから茂子ご夫妻はもうずっと長い間牧師をしてらっしゃったんですね。で熊本、それから名古屋、そして東京の町田聖書教会っていうね、皆様ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんけれども、そこで長い間牧師として奉仕をしておられたんですが、もう何年前になりますかね、7、8年前ぐらいに奥様が認知症になられて、そして、そのお料理をするのが危なくなっちゃったんです。もう鍋を焦がしたりとかいろんなことが起こるようになりまして、ついにご主人はですね、もう子供はいなかったんですけれども、もうこれ以上妻の世話と教会の牧師牧会とそれもできないっていうんで、ついに引退をなさって、で今熊本のですね、鴨本の教会のちょうど今牧師夫婦がおるところの隣に、家を作ってそこで住んでらっしゃるということでございます。私が日曜日の朝街道に入っておりましたら、そのご夫妻が私のところに参りまして、まあご主人がちゃんと私が分かるもんですから挨拶をしたんですけれども、ほら挨拶をせんね、正蔵先生よというふうに紹介されたらですね、その認知症の奥さんがこんなふうにおっしゃったんです。原口茂子でございます、はじめまして、どうぞよろしくお願いしますっておっしゃったんです。私ねそれ聞いていくつかのことを考えました。一つは今年の年賀状にこの原口定期先生からこんなことが書いてあったんです。妻は60年私に仕えてくれました、だからこれから妻のために一生懸命仕えていこうと思いますっていうことが書いてあって、ああいい夫婦だなとこう思ったんでした。60年です。でうちの奥さんが認知、私がまだ生きててですね、うちの奥さんが認知症になったら何と言うだろうかということをふっと考えたんですよね。皆様認知症になったら最近のことは忘れて昔のことははっきり覚えているわけです。でこの原口定吉さんのご主人の、茂子さん旧姓吉田っていうふうにおっしゃるんですけど、ちゃんと原口茂子でございますというふうにご挨拶ができたんですね。 恵美子あんたなんて言うかね、認知症になったら、まさか私井上恵美子でございますと言って、私と結婚した生活した52年のことをすっかり忘れてしまうんじゃないだろうかと思ってちょっと心配になって聞いたんですけれども、さあいかがでございましょうか。それこそ私は誰、ここはどこというまあそういう時にも不安マイという言葉を使うんだそうですけれども、そんなことになりかねないなと、まあ、思ったのであります。もちろんモーセが私は何者でしょうと言ったのはそういうことではありません。とんでもない、そんなバカなことがあってたまるか、私にはできない、無駄だ、そんなふうにきっと考えたことでしょう。しかし神様はですね、私は必ずあなたと共にいる、このことこそ印だとおっしゃったんです。印だ。それでですね、ふっと思い出しました。皆さん方もよく覚えてらっしゃる、もうお開きにならなくても結構ですけれども、このね創世記は12章からアブラハムのお話が始まりましたよね。でその時にアブラハムが召された時に神様がこうおっしゃったんです。あなたは、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、あなたは祝福の源となる。その次です。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。これははっきり言ってエコひいきです。しかし私たちが結婚するというのはまさにこういう関係を作る、こういう関係に入るということではないでしょうか。うちの奥さんが結婚した時にしばらくして免許証を 取ってもらったんですけれども、その時に、佐藤恵美子さんと呼ばれるとですね、うちの奥さんは誰のことやろうかというふうに思ってたことがあるそうですけれども、うちの奥さんが、あるいは他の方でもそうですね、ご主人の姓を名乗るということはまさにその後ろにはいつでもご主人がついてるぞということの印であるわけです。神様がモーセにここで、私が共にいる、必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印であるとおっしゃったのは実に重大な、そして力強い約束がこの中に含まれているんだっていうのをモーセは分かったんじゃないでしょうか。私があなたと共にいる、共に行く、だから行けエジプトへというわけであります。今日礼拝の一番最初で、ローマ人への手紙のところを読んでいただきました。ローマ人の手紙の8章。もし神が我らの味方であるならば、こういう言葉でありました。誰が私たちを罪に定めることができるのでありましょう。死んだ方、今むしろ復活させられた方であるイエス、キリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。こんなふうにパウロは自分と共にいてくださる神様の愛に感動して支えられて外貨を上げることができたのでありました。新約聖書のヨハネの福音書の6章の1節以下のところに、イエス様が5000人の人たちにですね、パンと魚を分けて与えられて彼らが満腹したという話があります。その時 イエス様はお弟子さんたちに、さああなた方の手で彼らを養いなさい、養いなさいというふうに言われてですね、そんなことできるわけがない、当然であります。しかしそこにアンデレが5つのパンと2匹の魚を持っている子供を連れてきて、イエス様ここにこれだけのものがありますけれども、これで何の役にも立たないでしょう、ですよね、と言ったという話があります。しかしイエス様はその5つのパンと2匹の魚を祝福して、そこにいた男だけで5000人の人たちを満腹にさせるという御業をなさってくださったのでありました。神様が共にいてくださるというのは、何という言葉、何という約束でありましょうか。ですからモーセはまあいろいろ考えました。そしてできないと思いましたけれども、じゃあまあ行きましょうかというふうに少し心が動いてきて、もうすでに80を過ぎておりましたけれども、もう一回頑張ってみるかと思ったのではないでしょうか。今日は週報の裏に星野富弘さんのもうよくご承知のあの絵を描かせていただきました。これは私の部屋にも貼ってありまして、毎朝昼晩これを眺めながらですね、私も一粒のブドウになろうなんて考えているところであります。食われてもよし、潰されてもよし、干されてもよし、一番甘くなって枯れよう。私たちは毎朝、小畑進先生の今日の祈りをお祈りしてから、主の祈りを捧げてご飯を食べておりますけれども、時々こういうことがありますが、今日のお話にぴったりだったんでちょっとご紹介をしたいと思います。3月24日できるものならというのか、マルコ9-23、主イエス様、悪霊に疲れた息子の父親はあなたにおすがりしながら、もしおできになるものならと口走りました。私自身はどうなのでしょう、もしおできになるものなら、このもしは主の方につけるのではなく私の方につけるべきものでした。主よ、もしおできになるのならでなく、私がもし信ずるならとすべきだったのです。いつでもそうなのです。得ないのは私が求めないからなのです。戸が開かないのは私が叩かないからなのです。解決できないのは私が願わないからなのです。せっかく宝の蔵の鍵を持っていながら、私が使わないからなのです。扉のハンドルを見ているだけで回さないからなのです。信じます、不信仰な私をお助けくださいと私は叫びます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたは天に座しておられるだけではなくって、下ってきて私たち一人一人の人生に干渉し関わって、私たちを喜ばせ、私たちを祝福し、あなたの祝福で満たそうとしてくださっていることを感謝します。私たちはなのに求めること少なく、叩くこと弱く、本当にあなたに対する熱心のないものでございますが、主よ、どうか私たちが自分自身を見つめるものではなく、あなたが私たちにくださっている祝福とあなたの御言葉を信じて、あなたを仰いで、主よ、こんなものですけれども、どうぞこれからも生ける限り、命ある限り、どうかお使いくださいと 差し出すことができますように導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。